皆さんおはようございます。今日はですね、午後に定期教会総会があります。で、まあ、要はですね、新しい年度が始まるということですね。でもう始まってるんですけれども、4月の頭から実際始まってますけれども、改めて今年1年をみんなで祈りつつスタートしていきたいというふうに思っているわけです。で、特に総会の日には新しい年度のテーマ聖句ですね、これをみんなで一緒に分かち合って大抵毎年スタートしています。ということで、今日はもう皆さんの右前にももう貼られていますけれども、この聖句ですね、この聖句を持ってスタートしていきたいと思っています。で、特に開いていただいている第一コリントの13章13節は、実際はもうちょっと長いんですよね。なので今日開いて読んでみて、後半があるということに皆さん気づかれたと思いますけれども、今日はせっかくですから、この全体ですね、13章13節の全体を一緒に見ていきながら、今年度の歩みを心に留めていきたいというふうに思っています。ということで、ご一緒に読んでみましょう。新約聖書の317ページですね、317ページ左のページの下の段、13章13節を開いている方で結構ですので、ご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。よろしいですか。13章13節です。いきます。せーの。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。はい、こう書いてあります。今年度のテーマは信仰、希望、愛ですね。非常に有名な聖書の箇所でありますけれども、信仰、希望、愛ということをテーマにして一緒に特に心を留めて歩んでいきたいと思っています。で、最初はまず信仰ですね。信仰がテーマの一つになります。で、新しい年度のことを考え始めて最初にですね、私の頭に浮かんだのはこの信仰ということだったんですね。で、なんでかって言いますと、ここ数年は、割と信仰の実践的なことっていうんですかね、具体的な信仰の歩みの中のいろんなポイントに目を留めてきました。例えば昨年度は祈りがテーマでしたね。絶えず祈りなさいということをテーマに歩んでいました。その前も例えば福音を伝えるということであったりとか、そういう具体的な、ね、信仰生活の中でのポイントポイントに目を留めてきました。で、そういう中で、幸いなことにここ数年の中で新たに信仰を持たれた方々が少なからずいらっしゃいますね。本当に大きな恵みです。で、そこで改めてここで一回初心に戻ってですね、信仰とは何なのかということですね、このことをもう一回1年を通して一緒にじっくり考えていきたいな、こういうふうに思ったわけです。で、初心に戻ってって言っても、初心から最後に至るまでずっと続いていくのが信仰ですね。今日の御言葉でもこの3つはいつまでも残る書いてありますから、それはもういつまでも残るんですよね。それぐらい私たちにとって始まり、スタートから、そしてゴールのその先まであるものが信仰と希望と愛であるわけです。ということで、この信仰ということを改めてみんなで一緒に味わい、確認していくということをしていきたいと思います。で、年間を通して何回もですね、この信仰と希望と愛ということはテーマとしてメッセージをしていく予定です。で、今日、例えばその何とかの週は信仰について、何とかの週は希望について、何とかの週は愛についてとかっていうふうにメッセージをしていきますけれども、今日は特にその全体をもう一回最初にですね見て、そしてスタートしていこうというふうに思っています。まず信仰ですね。今年の一つのテーマは信仰です。ギリシャ語でこの箇所ではピスティスという言葉が使われていますけれども、文字通りそれは主を信じるということです。主を信じるのが私たちの信仰ですね。これはそのまんまです。ただ主を信じるって言っても誤解してはいけないですね。この聖書で言っている信仰というのは単に、ああ神様いるんだなって信じるだけじゃないですよ。ああ神様いるんだなって信じているというのは神様がいると信じているだけのことであって、ここで言っている信仰とは違う。あるいはイエス様という人が2000年ぐらい前にいたんだなって信じるということも違う。それは全然別に信仰でも何でもないわけですね。教科書見たってそれは分かるわけですから、そうじゃない。そうじゃなくて、じゃあ聖書が言っている信仰というのは何でしょうか。それは私たちが 主を主と信じるということですよね。主が本当に主である方として信頼していくということが私たちの信仰であるということですね。例えば私たちの主は聖書に書いてある通り世界を作られた方です。皆さんそう信じていますか？それが私たちの信仰ですね。文字通り神様がこの世界を作って今私たちはこの世界に生きています。主が作ったからこの世界があるんですよ。主が作られたから人間がいて私たちは主によって生まれているんですよ。そう信じていますか？そういう話もあるけど、それは置いといて、というのではそれは信仰じゃないということですね。主はこの世界を創造された主である、そう信じていることが信仰であるわけですね。あるいは主は本当に全知全能の方ですよ。それが私たちの信仰ですね。あれができて、でもこれはちょっと難しくてこれに関してはできないという方じゃない。主はなさろうとするならば本当にできる方ですよ。何でもその権威を持っておられる方ですよ。そう信じているか、そういうことですよね。意外と私たちはそう言われてみるとそうでもないっていうことがあったりしますね。大体このことに関しては神様は信頼しているけれども、意外とこのことに関しては神様は関係ないと思っているということがありますね。でもそうじゃない。この世界は全て神様が作って神様が全部権威を持っているんだから関係ないことなんて一つもないわけですよね。例えばですね、私がまだ高校生ぐらい、もうちょっと言ったかな、二十歳になる前ですけれども、10代の頃ですけれども、その当時にですね、信仰を持ったばかりの私の友人がいて、なんじゃそりゃっていう変な話なんですけれども、一緒に新宿に出かけた、私東京住んでたんで新宿に行かなきゃいけない、新宿行ったんです。で、切符を通すんですよ。当時はスイカみたいな便利なものあんまなかったので、切符をバチャンって通すわけですね。でそういう時どういうことが起こるかというと、たまにですね誤作動を起こしてバカーンってなるんですよ。で、友達はバカーンってなってたんですけど、僕はスッて通り抜けたんですね。でそしたらその友人が、やっぱり神様を信じてるやつと違うなって言ってそれ関係ないだろうと僕は思ったんですけども、でもあながち全く関係ない話ではないと後から思うようになりました。別に電車 の自動改札がどうなるかどうでもいいんですけども、でも全てのことにね神様は関係するんだって、その人はもう本当に信仰を持ったばかりの彼はそんなことを感じたのかもしれないですよね。でも私たちは意外となんかそういう感覚だんだん失っていくことがありますね。こんなちっちゃいことには神様は関わりないだろう、関係ないだろうって、大きいことだけ神様見てんだって、そういうふうに思うかもしれないけれども、違うですよね。だって全てのものを神様作って、全てのことに関わることができて、なおかつ私たちの人生に関わろうとされているわけですから、何も関係ないことなどない。でも私たちはいや関係ない、そういうふうに感じていること、無意識に思っていることが多々あるということですね。でも私たちの主は本当に主である、本当に主である、こういうことを私たちは信じているわけですね。また、私たちの信仰というのは私たちのその存在の土台そのものですね。教会の土台そのものであります。ちょうど今この第一コリントが開かれていますけれども、このコリントの教会の背景をちょっと考えてみたいと思うんですね。コリントの町は当時地中海の町としてものすごく栄えていました。海岸の、ね、沿いの町ですから、その貿易の要衝になりますし、また人が行き来するそういう大事な土地だったわけです。ですからものすごく大きな町としてこのコリントの町は発展をしていました。そしてもちろんユダヤ人はそんなに多くない、ほとんどが異邦人の町であるわけです。ですから大都市ですね。そこで生まれた教会がこのコリントの教会なんです。ほとんどが異邦人の人たち、今まで聖書に触れたこともなかった人たちがその主な教会の人々でした。そしてもともと異邦人であって、でもイエス様そんな方がいるんだ、私の命を救ってくれるんだ、愛して許してくれるんだ、そのことをとにかく信じて、その信仰だけでスタートした、そういう教会ですから、まだまだたくさん問題もあった。勝田教会はこの間70周年を迎えました。私たち一緒にお祝いをしましたけれども、皆さんいいですか、このコリントの手紙書かれている時点でこのコリントの教会は全然ですよ、70周年なんてまだまだまだまだまだまだ先ですよ。本当に生まれてちょっとの教会がこのコリントの教会です。私たちは聖書の一箇所だからきっとこのコリントの教会立派な教会なんだろうなって思うかもしれないけど、中見たら分かります、 実際は全然そんなことない、もう右も左も分からない異邦人たちがとにかくイエス様すごいぞって言って、とにかく信じてやってみようかって言って始まった教会がこの教会なんですよね。だからパウロが書いている内容を見るとこれは大変だっていう話ばっかりです。例えば最初のところでは派閥争いの問題についてパウロが、言ってますね。俺はアポロにつくとか、俺はパウロ先生につくとか、みんなで言い合ってるけどお前たち何言ってんだって、イエス様についたんじゃなかったんか、イエス様が頭なんじゃないんか、そういうことをパウロは言うわけですよね。あるいは、そのパウロを批判する人たちもいる。おあいつなんか生意気じゃねえかっていうふうに言うやつがいるけど、そんなアホかっていう、そういう話。あるいは、その異邦人の町で、非常に乱れていたそういう文化の中でしたから、その昔からのその習慣で性的な、盗作があったりすることがあった。あるいは家族のすごくねじれた問題が彼らの中にはたくさんあった。そして偶像の扱いについてもどうしたもんかと悩んでた。その市場に出回っている肉とかはだいたい一回偶像に捧げられた肉だっていうんですね。これ食べてもいいもんだろうかどうなんだろうか。パウロはそういう細かいいろいろな問題についても答えというかアドバイスをここで送っているわけですね。でも具体的な話にただアドバイスしているだけじゃないんです。その根底に流れる、いやでも忘れるなって、本質的に大事なことはこういうことだよって、君たちが教会になったってことはこういうことなんだよっていうことも熱くパウロは伝えているんですね。その一つが、君たちは信仰によって救われたんだ、君たちは信仰によって一つなんだ、君たちも本当バラバラかもしれないけれども、でも信仰によって一つなんだ、それが教会だよ、こういうふうにパウロは教えているんですね。例えば、ちょっと今のところ挟んでおいて300ページちょっとだけ戻って300ページを上げてみましょう。第一コリントの1章18節というところです。第一コリントの1章18節300ページの上の段のところの18節のところですね。1章18節を一緒に読んでみましょう。よろしいですか。18いきます。せーの。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。こう書いてありますね。十字架の言葉、イエス様の十字架って本当にものすごい話なんですよね。普通に考えたらとてもじゃないけど信じられない、理にかなわないし不条理だし、それがさらに罪を許すってよくわからない、それぐらいのことですよ。なんで正しい人が罪がないのに十字架にかかるんですか。そしてなんでそれが私たちの罰の代わりになるんですか。何言ってんだお前、わけわかんないって普通は思うかもしれない。でも私たちは信じた、イエス様が本当に愛していて、そして十字架にかかったって信じた。それは人にはバカな話かもしれないけど、私たちにとっては救われる神の力だ、パウロは言ってるんですよね。そしてそれを感動して信じた人たちだから、パウロはそう言ってるわけですよね。それが私たちじゃないか、そのバカげたこと、とても普通じゃ信じられないことを信じているのが私たちじゃないか、だから教会なんじゃないか、パウロはそういうふうに言うわけですよね。私たち教会は信仰によって教会です。他の何者でもない、建物じゃないですよ。この建物がなくなったって教会はありますよ。でも私たちがいなくなったら、その信仰がなくなったら教会はなくなるんですよね。教会というのは信仰によって教会なんだ、団体名じゃない。私たち勝田教会70周年を迎えたけれども、それはどういう歴史だったですか。いろんな出来事起こったけれども、一つ共通しているのは信じて歩んできた70年間だってことですよね。信じた人たちの群れが続いてきた70年間だって、そういうことであるわけですよね。それは歴史も場所も超えて同じことです。使徒信条を読んでいくと、告白していくと、聖なる行動の教会っていう言葉が出てきますね。聖なる行動の教会ってどういう意味ですか。それは時間も場所も超えて、全てのイエス様を信じる民は一つの教会だ、一つの体だ、信仰の共同体だ、そういう意味なんですよね。私たちはこの信仰によって、このびっくりするような驚くべきことを信じていることによって教会なんだ、このことを最初に私たちは確認して告白していきたいと思います。 この1年間信仰ということにも目を留めていきますけれども、それは私たちの土台であって、またそれは私たちが信じている驚くべきことである。このことをぜひ確認しながら一緒に歩んでいきましょう。さあ戻ってですね、もう一回13章13節を読みたいと思います。次のテーマに進みたいと思います。よろしいですか。13章13節いきます。せーの。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。はい、こういうふうに言うんですね。第2のテーマは希望です。第2のテーマは希望ですね。私たちに与えられている希望、このことを心に留めながら1年間歩んでいきたいと思いますと言いながらですね、実は告白をしますと、私にとってはですね、この希望というのはおまけだったんですね。なんでかと言いますと、最初に思いついたのが信仰で、その次、あ、これもぜひ一緒に考えていきたいと思ったのは愛だったので、両方入っている聖句はどこかなと思って探してたら、ここが出てきて、あ、じゃあ希望もついてるから一緒にやっちゃえってそういう良くない考え方でスタートしてますが、でもですね、今この御言葉の備えをしながら、そしてちょうど今週、この過ぎる1週間ですね、過ぎた1週間は6月の説教の準備に入っていましたけれども、その時の希望の箇所を少し当たっていたんですね。それをしながら、あ、本当に大事なことだなって思ったんです。もう本当に文字通り、当たり前ですけど、聖書に書いてある通り、信仰と愛と並んで本当に一緒に私たちが心を留めるべき大切なことだなって、こういうふうに感じました。だから本当に神様の導きだなと思って今感謝をしています。この希望というのはギリシャ語ではエルピスと言います。神様から与えられているものですね。単なる希望じゃないんです。神様が与えてくださっている希望、これが聖書が私たちにもう一度覚えなさいって言っている希望なんですね。また今与えられている約束だ、こういうふうに言うこともできます。普通私たちが希望っていう言葉を考えるときにどういうものをイメージするでしょうか。希望を持っていきなさい、希望を持って歩んでいきなさいというときに、それは大体ですね、まだ決まってない未来のこうあってほしいということなわけですよね。大抵の場合はこうだといいなって思っていることが希望であるわけです。こうなるだろうな、こうなってくれるといいなって思って、それを見ながら歩んでいくということが希望を持って歩んでいくということであるわけですよね。でも違うんですよ。聖書のここで言っている希望っていうのはそうじゃないんです。ひょっとしたら得られるかもしれないし、ひょっとしたら得られないかもしれない、そういうものじゃなくて、もう絶対確定だから約束と言ってもいいんですよね。絶対にもらえるものなんだ、それが聖書の希望なんだということなんですね。例えば私たちはイエス様が私たちの罪を許してくださっている信じています。そして許されて清いものとされて、天国にふさわしいものとされて、永遠の命をいただいて天国に行くって信じています。でもそれはだといいなって皆さん思ってますか。違うんですよ。もう約束されているものなんです。それは神様の約束ですから、変わることが絶対にないもの、確実に私たちが受け取るものであるわけです。例えば私たちイエス様に許されているって言っていますけれども、それはもうすでに得ているものですよ。だってそうじゃないですか。イエス様はもう十字架にかかったじゃないですか。私たちが信じるか信じないか分かんなかったけど、でももうかかってくださって、罪許してくださっているわけですよね。さっき信仰の話しましたけれども、信仰というのは受け取るということでもあります。そのイエス様が許してくださっているということを信じるわけですよね。それが受け取るということですよね。ただ受け取るばかりのもの、それがイエス様が許してくださっていることであって、天国にふさわしい清いものにされているという、そういう約束ですよ。だから私たちはまだ生きてますから、この地上で生きてますから、幸いにしてというか残念にというか分からないですけれども、まだ天国に行ってないから、まだ永遠の命を本当に文字通りそこで生きてはいないけれども、でもそれは確実な約束である。それが私たちの希望なんですよね。願望じゃない、こうなったらいいな、こうであったらいいなって思っていることじゃなくて、神様が約束してくださっていることがこの希望なんだということですね。このことを ぜひ確認したいと思うんですね。私たちは信仰によって希望を与えられているのだ。ここ数年の中で、あるいはもう本当にこの長い教会の時の中でたくさんの人を天に送ってきましたね。ここ数年間だって本当にそうです。たくさんの人を、特にここ数年多かったなって私印象ありますけれども、たくさんの教会の家族たち、神の家族たちを天国に送ってきましたけれども、それはまあ悲しいは悲しいですよ。本当に悲しいですよね。寂しい出来事です。お別れするのは誰だって悲しいことなわけです。ちょうど先週だったかな、その前だったか、うちの娘 の, 幼稚園で知り合った友達がですね、今度引っ越すということになって、お別れも兼ねて遊びに行ったんですけれども、うちの娘は意外とサバサバしてるんですけど、その相手の子がね、泊まってってとか言って、子供あるあるですよね、名残惜しくて まだ行かないでみたいな感じで、そうお別れはね寂しいですよね。しばらく会えなくなるし、なんか楽しく一緒に過ごしてきたのに、帰っちゃうんだ寂しいなって、そういうふうに思う。それは大人だって同じ、ましてやこの地上でもう会えない、また会うけどこの地上ではもう会えないって思ったら、それは寂しかったり悲しかったりする、それは当然なんですよね。でも一つ大きな違いがある、世の希望とは大きな違いがある。それは何ですかって言ったら、約束だっていうことですよね。また会うって絶対約束されているっていうことですよ。それが私たちに与えられている希望じゃないですか。それそうだったらいいなってことじゃないんですよ。だってイエス様はもう十字架で死んでくださってるんですから、絶対変えられることがない約束ですよ。また会うんだって。だから私たちはたくさんの人を送ってきたけれども、同時にその数だけ希望もあるっていうことですよね。そのことを私たちは覚えたいと思います。与えられている希望、他にもたくさんありますね。私たちが記憶される、本当に永遠の命に生きる、たくさんの希望を与えられているんだということをもう一度確認していきましょう。さあ最後です、もう一回13節を読んで最後のポイントを確認したいと思います。よろしいですか、いきます、せーの。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である、はい、最後にテーマとして定められているのは愛ですね。アガペの愛です。教会はこの愛によって生まれているし、またこの愛を託されているものですよね。私たちは、ああイエス様は死ぬほど愛してくださっているんだな、そのことで信仰を持ちました、私は愛されている、これが一番大事なことですよね。ものすごく愛されている、それはもうお前は永遠に生きるべきだって言うほど神様は私たちを愛しているということですよね。また同時にそのメッセージを私たち教会は託されているということですね。そこまで一歩進んで今年は心を止めていきたいというふうに思っているんですね。この新しい年度はですね、もちろん愛されているということをまず第一に確認をしていきたいと思います。でもそれだけじゃなくて、神様が愛してくださっているように愛する、もっと言えばイエス様が、神様が私たちの、あなたの周りの人たちにどんなに愛の眼差しを持って見ているかっていうことに気づくって言ったらいいですかね。同じ眼差しを持っていくようになる、これが一つのチャレンジだと思って今年は一緒に歩んでいきたいと思うんですね。私たちは、愛されるということはね、嬉しいことですからいいんですけれども、その恵みをどんどんどんどん食べ込んでいってしまうということがありますね。よく司会クリスチャンというふうに言います。イスラエルの土地では、2つの湖っていうか、水たまりじゃない、なんていうんだ湖がありますよね。一つはガリラヤ湖で、すごく豊かな、ところです。ペトロが漁師をしていたのもガリラヤ湖ですよね。そこで、私も前旅行に行った時に、本当に今でも同じような漁をしていて感動しましたけれども、そのガリラヤ湖がある。そしてそれがこう流れ下っていって南の方に行きますと、もう一つあるんですよね。それデッドシーですよね。死海と、死の海と書いて死海と呼ばれるところです。そこは塩分濃度が高くて、あんまり生き物が住むには適していない、そういう場所ですね。私も新婚旅行でイスラエル行きましたけれども、指輪を外せとガイドの人に言われました。腐食するからですよね。それぐらい塩分濃度が高いのがその死海であるわけですね。なんでか、ある人が言いました。ガリラヤ湖はどんどんどんどん水を南に流していくからだというふうに言いました。 でも視界はそこから出る場所がないんだそうですね。だからどんどんどんどん濃度が高くなっていくっていうんです。私たちも恵みを受けていくときにただ受けるばかりで溜め込んでいったならば、それはですねあんまり生きたものにはならないんですね。むしろいただいた恵みを、いただいた愛を、それをまた与えていくときに本当に私たちは豊かなものにされていく。わあ、愛されてる気持ちいい、愛されてる嬉しい、それずっとずっとそればっかりだと、やがて視界のように祈っていってしまうかもしれないですね。そこには生き物が住めなくなってしまうかもしれない。私たちはですね、受けている恵みを受けるより与える方が幸いである、この言葉に従って与えていく、分かち合っていくものになるということですね。もちろん私たちのうちにはないんですから、分かち合いようがないんですよ、自分スタートでやろうとすると。だから必ず愛されて愛される、愛されて愛する、この流れが大事ですけれども、でも愛されて、あとまた愛される、そして愛されるっていうふうにしていると、これ全然外出てかないですから、これは神様が望んでいる私たちの姿ではないっていうことですね。皆さんの周りにいる人たち、家族だったらね比較的いいかもしれない、家族でも憎しみ合ってる場合もあるでしょうからあれですけれども、でも例えばあんまり苦手なあの人であったりとか、この人であったりとか、あるいは神様関係ないなこの人と思っているあの人であったりとか、この人であったりとか、でもイエス様はその人のためにも命を懸けたんですよ、その人を本当に心から愛してるんですよ、そこまで思い至る1年になるといいな、こういうふうに思っています。ぜひそのことを覚えてこの1年間歩んでいきましょう。特に最後にですね、テーマ聖句には全部書き切らなかったですけれども、一言ついています。この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛である、こういうふうに言います。最も大いなるものはこの愛なのだというふうに言います。どういう意味なんでしょうかね。私も、これだって絶対これしかないというふうには思わないですけれども、こういうことかなと思います。信仰は私たちが神様に対して持つものです。希望は神様が私たちに対して与えてくださるものです。愛は神様ご自身です。だから最も大いなるものなんじゃないかなというふうに思います。聖書は言いますね、第一ヨハネの中で神は愛です、神様は愛です。それは誤解しちゃいけない、神様は愛という概念ですってことじゃないですよ、 愛的なものですってことでもないんじゃなくて、そうじゃなくて神様がその本当の愛の全く持っておられる方だって、そういうことですよ。だから最も大いなるものは愛であり神様ご自身だっていうことですね。私たちは信仰生活を歩んでいく中でたまに誤解してずれちゃうことがあります。それは神様に向き合う自分であったりとか、神様からいただく何かであったりとか、それが大事になっちゃうことあるかもしれない。それ人間弱いから仕方ないですよね。自分中心になっちゃったりとか、あるいはいただくものがいいから信じていくんだってそうなっちゃうかもしれないけれども、でもですね、信仰の究極の形、神髄は何かって言ったら、去年絶えず祈りなさい、それはいつも神様を前に置くことだ、いつもイエス様と向き合うことだってお話をした通り、主がおられて私がいる、その愛の関係の中に生きている、これが一番大事なんですよね。それ以外の何者でもない、これがなきゃ始まらない、それが私たちの本当の信仰生活だということですね。だからイエス様と向き合って愛されて、また愛して、そしてその愛をあふれ流れ出るようにして歩んでいきなさい、このことを語られているんだと思いますね。ぜひこのことを覚えて1年間を歩んでいきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで今日の信仰希望愛、この御言葉を思い返しながら神様に祈る時間を持っていただきたいと思います。あなたは本当に主が主だという信仰を持っているでしょうか。また希望を受け取っていますか。特にどんな希望を受け取っていますか。それ約束なんですよ。またイエス様の愛に生きていますか。イエス様の愛と向き合ってその中に生きていますか。他にも今促されていることがありましたら、これに限らず自由にそれぞれ祈っていただきたいと思います。ではしばらく祈りましょう。最後に祈りを引き取ります。祈りましょう。 ります。愛する天の神様、皆を褒めたたえます。私たちは信仰によって一つの教会とされています。そのことを心から感謝いたします。私たちを導いてくださり、信仰に至らせてくださったこと、本当に感謝をいたします。この驚くべきこと、あなたが創造主であること、イエス様が本当に十字架で私たちを愛し許してくださったこと、心から感謝して信じます。主よ、どうぞ私たちの信仰を確かなものとしてくださり、この信仰によってキリストの体としてこれから歩むものとならせてください。またあなたの約束の希望を心から感謝をいたします。私たちが受け取る命と、またあなたの似姿と、そしてあなたの御国と、心から感謝をいたします。主よ、すでにそれを受け取り始めていますけれども、そのことを心から確信して歩んでいくものとならせてください。主よ、それを私たちにはっきりと見せてください。またどうぞあなたの愛に至らせてください。主よ、どうぞあなたが愛してくださっているように、あなたを愛し、また隣人をも愛するものとならせてください。私たちのうちにそれは全くありませんから、主よ、どうぞあなたの愛を受けて愛するものと変えてください。他にもお一人お一人の祈りに合わせます。主よ、どうぞそれぞれの祈りにあなたが応えてください。まだ言葉にならないようなうめきの祈りも、霊の取りなしを持ってあなたが共に祈り応えてくださるようにお願いいたします。感謝して委ねます。これから始まる1週間をイエス様が共に歩んでください。委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。